はい、それでは、今日はヨハネ福音書の一章に関連して、前から今日の賛美にもありましたし、三位一体と言われてきたこの内容についてですね、この15章とか14章にこういうふうに出てきますが、それはずっと先になります。1年も2年も先になってしまうのでは、関連が忘れられると思います。この重要なことだからまとめてやはり学んでおいた方がいいと思いますので、神様とイエス様ってなんとなくですね、同じだなと思われる方も多いけれども、聖霊というと途端に何か違うような感じがするという人がずっと多いんですね。だから例えばある無教会の東京の集会でも、大学の教授の方が複数おるとか、学長のという方もおったりですけど、長い年月、聖霊ということはほとんど聞いたことがない、とてもびっくりしたことがない。聖なる霊、聖霊というのは学問的対象にふなにならないですよね。いくら研究して書いたところで、聖霊が与えられたことは全く関係がないんです。まあそういうこともあってです、でしょうか。そういうふうにですね、聖霊っていうのは、まあ、いくら議論したところでどうこういったところでも、何もそれ与えられることは関係ない。これはすぐにわかりますよね。漁師たち、ペテロ、ヨハネ、ヤン、ヤコブ。特にヨハネは最もこの聖霊について深いですね、啓示を与えられた。それからペンテコステの時に与えられた人たちは、十二弟子以外にも集まった人々全体にさ、与えられたわけです。最もですね、今強力な力でもって与えられた。そこに全く学問と関係がなかったですね。その聖霊によって初めてペテロは命をかけて、命がけで宣教を始めたわけです。いっぱいいろんな知識を勉強したから力が出たんじゃないわけですね。そういうことを見たらすぐにわかることなんですけど、何かとですね、知識を持っている人、分厚い本を読んだ人は、何となく、偉いように思ってしまう。という、まあ人間の意志のこれも罪ですけれども、そういうところがあってですね、一番大事な聖霊というのを受けるには学問も一切関係ない。イエス様があれほど教えられて、身近にその奇跡も見てきた。それでもですね、聖霊はまだだったわけです。誰が一番偉いかとか、イエス様王になった時に自分を右左に置いてくださいとか、ペテロとかそのお母さんもそんな風な考えを持ってた。何かを見たら変わるということでもない。3年間も職業も捨てて、家族も言えば捨てて、イエス様に従っていたはずなのに、それでもわからなかった。これは、イエス様のあの非常な苦しみ、そしてまた自分たちがそのイエス様の苦しみを捨てて逃げていってしまった、その大きな罪上にですね、深くそれを悔い改め、イエス様の方に心を向けて、みんなで祈ってた時に最も豊かに聖なる霊が注がれたわけですね。だからこれ今もそうですよね。勉強したから聖霊が余計与えるというと違うという、心を合わせて、そして祈る。ヨハネ福音書でも繰り返し言われているように、互いに愛し合いなさい。これも以前から何度も言ったことですけれども、愛という言葉は氾濫している構図になる。あ、好きになることやと。だから、あの人好きになれ。敵を好きになれ。こんなことできるはずがないってよく言う大きな間違いですよね。それは平行法的に述べるということを知らない。ただ知識の問題でもある。敵を愛しなさい。迫害する者のために祈れとイエス様言われた。詩篇によく一種の平行法。ほとんど同じ言葉を別の表現で平行して言うわけです。同じことを強調して表すためです。詩篇にはたくさんあるわけです。それに過ぎない。だから、必ず一緒にですね。だから、愛するとは聖書によっては祈ることです、心。本当にその人が良くなるようにと。 良きものが与えられると祈ることが愛することであって、好きになることは全然違うわけです。心が非常に汚れておっても、あの人好きだと。で、他の人の奥さんを奪い取ったり、そんなことは絶えないですよね。汚れ切った心でも好きになるんです。人を殺すような人でも。だからそんな風な好きになるということとは全然違うわけですね。関係はないわけです。だけど、そういった言葉の問題で、きちんと説明を受けないまま読むから、自分勝手に理解をしてしまって、敵は愛する、好きになることはできないなんて思ってしまう。そのこともですね、この前、エリック・リデルの本で紹介した、まだ、図書会、未成年であったけど、リデルに会ってですね、もう死が近くなっておった。オリンピックで、死の日、安息日だからっていうんで、あえて自分が出るはずのところでなかった。で、別のところで、別の、に変わったけれども、金メダルを取ったとかいう。その人が、そういったすべての、この世の栄光、金メダルを捨てて、そして、中国伝道って非常に困難な状態だったですね。日本軍がどんどん攻めていくような時代だったから。そんなところにあえて行って、そして、病気になって、1944年、まだ戦争が終わっても、新しい世界が来る前にもう死んでしまった。いわゆる召されてしまった。で、その後、そこの小さな子供で、小さというか、まだ未成年であったけど、その敵、日本軍に対してあれだけ残虐なことをしている人を愛するということは絶対できないと。だから、リデルがですね、それは祈ることやと。というわけで、初めて分かったと。そのようにですね、とても熱心な、信仰を持っていたはずの人でも、間違って、イエス様の敵ですね。敵を愛するということを好きになる。男の人や女の人が互いに好きになるような、そのような気持ちで、になれとか言って、勘違いするということはあるわけです。そういうことで、ちょっと長くなりましたが。で、このことですね。祈りの中で聖霊が与えられる。ということはとても大事なことだと思います。勉強は一人でもできるわけです。それは特に頭がある程度良かったら、本をいっぱい買ってきてですね、ギリシャ語やる、ドイツ語やるギリシャ語、ヘブライ語、勉強はできるわけです。一人でもたくさんできる。けれども、やはり様々な人と出会って、その苦しい状態や喜ばしい状態、さっきの証のやったら、自分が経験してないけど、別の人の証も聞いたりしてですね、そこに聖霊が当たるということがあるわけです。最初の宣教は、イエス・キリストは復活したのだという、極めて単純な証、証言が、復活の証言。私はですね、イエスの復活の証人だ。それから始まっているわけです。その簡単な証に聖霊が働くと、その単純なことを聞いただけで、他の人は本当にイエスは復活したんだ。というふうにわかる。聖霊が働いて、すべてのことを教えるっていうように、いくら勉強しても本をたくさん読んでも分からなかったことがすぐに分かるということが起こるわけです。これは、どれだけ強調しても強調しすぎることがないわけですね。一番大事なものは誰でもですね、全く文字も読めない人であっても、これは聖霊の働き、一方的に神様の御手が働くと信じることができる。そしてまたそれはまた信じる人同士が互いに祈り合うそういう交流の中で与えられると。もちろん一人で閉じ込められてですね、牢に。真剣に祈る中でもちろん聖霊も与えるけれども、そういうことでない人たちもたくさんですね、こういう普通の状態の時に。そういう意味で集まるということはですね、おしゃべりをするために集まるんであって、聖なる霊を受ける。共に受けるために集まる。御言葉を聞きながら聖霊を受けたっていう記述も使徒行伝にあります。はい。そんなことをまずちょっとお話しして、そして、この天地万物を創造した、これは神様だ。誰でもわかる。 ところがヨハネ福音書ヘブル書コロサイ書にもですね、キリストもやはり創造者と、これは前からだとかですね、その歌詞もきちんと示しましたが、創造者が複数のように見える表現がある。とても意外なようなこと、不思議なと。でも実はその一番最初に出てくるのは実は創世記に出てくるんですね。そのこともちょっと前に触れなかったので触れておきます。これはずっと前、昔からですね、不思議に思われていたところです。それは、ある意味で旧約聖書は新約聖書のことを指し示すと。予言になっている。詩編も予言と言えるものがたくさんあるわけですが、それは創世記の一章。創世記の一章の、26節。創世記の一章の26節を見てもらったら、多くの場合はさーっと読んでいくから気づかないと思います。創世記の一章の26節。神は言われた。我々に型取りって書いてありますね。神様は一人だけだから、我々っていうのはとっても不可解なわけです。絶対に偶像を作るなと。ダメって言われて、神々なんて他の世界では数えきれない。八百万の神とか言って日本で言うと、いくらでもおる。これは日本だけでな、いろんな国も。そのようにですね、神々はいくらでもいるけど、この聖書の世界では啓示を受けて、他のあらゆる民族はみんな神々、どこにも神みたいなのがおるおる、不思議な目に見えない力もおるんだと。そう言ってたのに、そこで、まあ、だから考えの頭のいる人たちもおったけど、分からなかったんです。唯一の神。この点はプラトン、ソクラテスには極めての歴史上最大級の天才であっても分からなかったわけ。プラトンはその代わり善のイデア、美のイデア、というふうに目に見えないあるものがあるということを言いましたけれども、神様すべてを支配するものが一つだっていうようなことは分からなかったわけです。こう、我々っていうのはどういうことなの？これは創造者が複数あるということを指し示している、暗示しているということなんです。で、これがずっとヨハネ福音書のこの前から繰り返し言っているように、キリストと共にあった。キリストも創造者。神と共にあった。神であった。創造者は神であり、またキリストでもある。ということをはるかに指し示しておると。言われてきたし、もう本当にそう不思議な記事ですね。こんな記事があったらこれはダメだと。神様一つ我々で書いたらダメっていう意味ですね。人間的な考え働いたら我々っていうのを私っていうに書き換えてしまったはずですね。それをあえてこの世に残したということの中に神様は残させたと。この創世記っていうのはすごい時々非常に不思議なことが書いてあるんですよね。表面だけ読むことは子供でもできる。ノアの箱で何か悪いことをした人がいっぱいおって、それで大雨が降って、洪水バーってなって、たくさん死んだ。ノア助かった。それで幼稚園の子供分かるようなことですから、実はそこにもいろんな意味があると。それも置いといて。それでですね、まあ、それぐらい、この、本当の神様、創造したのもですね、複数ある。これが神とキリスト様だということなんですね。で、今日はですね、聖霊っていうものが神様と同じだっていう、この聖書の歌詞はどこにあるのかというようなことですね。で、それに関して今日はこのここにおいでる方にはちょっといろいろ歌詞を言うてもメモしても書き落としがあると思って今日はあらかじめ渡してあります。いつも大体は、ちょっと障害を持った方々にだけ渡していますが、まあ今言ったように、これはですね、エホバの証人に誘惑されて、全く根本的に違った宗教に引っ張り込まれない。 その恐ろしさを知らない人が、あれもキリスト教なんじゃないかなんて言ったりする人、実際におるんですね。無教会関係でもそういうことで驚いたことがあるんです。それ単に知らないというだけなんです。内部を知らないと、どのようにやっているか、また相当な時間をかけてですね、1年にどこじゃない。実際に彼のこういった、本部も行って、そしてまた、その、彼の集会まで行って、そして、どのようなやり方であったのか、印刷もたくさんいろいろ調べてみたわけですね。で、これ本来のキリスト教は全く違う。キリスト教の名を名乗る宗教であってもですね、違う宗教だとはっきり分かったからです。でもそのため相当な時間と知識と、それこそギリシャ語とか英語とか様々なものがなければ、その正体をはっきり見破ることは難しいところがあるわけです。で、そういうことがないようにと思って、まあ、このことは特にですね、普通はヨハネ福音書、こういった聖書で、礼拝で学びますと言ったと、決してこんなに長なくてやったりしないわけです。はい。それでですね、まずこの、さっきもちょっと触れました。で、今日読んだところの一部でしかないんですね。ヨハネ一章やってるのに14章だからおかしに違いますかって最初もちょっと言われておりましたけども、そういう重要な関連ですので、解くわけです。別に一章から全部ずっとやっていかねばならないことどこにもないんですよね。イエス様の時代にとっては一章、ここが二章です。そんなことありえなかったわけです。本当にイエス様形状記、あるいはその時々に本当に大切なことを示されたことをイエス様語って教えられたわけですよね。ですから当然そういうふうな聖書的な観点から言っても、ヨハネから始めたら必ずヨハネばっかり、一章からずっと順番にしかいけない。そんなことはありえないわけです。まあ、時々別のところを挟んだりということも当然なすべきことなんですね。それで、このヨハネの非常によく知られている箇所ですね。それをまあちょっと読んでもらったわけです。ヨハネの14章ですね、この箇所だけ。15節から、14章の15節、いや16節からにもちょっとしてありますが、ここでですね、この訳はこのとっても重要な真理の例のことをですね、別の弁護者っていうふうに訳してありますね。そしたら意味がぐんと狭まってしまうわけです。これは本当にこの意味だと思い込んだ残念なことに聖なる霊とはとっても狭まってしまう。日本語の感覚から言ったら弁護者って言ったら弁護士を思い出すでしょ。弁護士。ああ、弁護士か。弁護士のように働くか。なんか悪いことをしたら、一生懸命これは理由があるんだと。これ正しいんだと。罪はないぞと。なんかそういう役目だけみたいに、こう思えてしまうわけです。それは大きな狭まり、狭まってしまうわけですね。役というと、この非常に重要な言葉に関して、本来日本語や中国語にしても、一致できないと。どの訳語にしたって無理なとこあるんです。だから根本的に大事な言葉に関しては、言語がどのように他で使われているか、その言語はどんな意味があるのか、名詞であれば動詞ではどんな風に使われているのか、そんな風なこと、聖書ではどのような箇所に使われているか知らなければ、英語訳ドイツが一つだけ取ったところで正確な意味って当然つかめない。訳する人によって訳語が違ってくるからです。まず英語訳で見てみますと、英語訳を見てもですね、なかなかこういうことは出てこないんですが、一つ、まず言いますと、コメント欄に出します。まずあるのが、ヘルパー。ヘルパーという訳語、この中に大文字でしてありますね。もしですよ、このところは、イエスさんは別の助け主だったら、これヘルパーです。と言った日本人、今だった。ヘルパーさんのようなものかと、いろいろ下の世話をしたりですね、事の相談をしたり、洗濯をしたり、食べ物。ヘルパーさんなのかと。何も知らない人が見たらですよ、ヘルパーという訳をそのまま言ったら、とってもおかしいなと思うんですよね。訳語一つ来ない。ところが、英語になると、その日本で狭くならない。 これ本当に文字、助けての。しかも大文字で書きますと、大いなる、助けてという意味がありますが、日本語に直したら大文字も小文字もありませんので、これをヘルパーとした大きな間違った印象を与えてしまうんですよね。ですね。でもこういうヘルパーと大文字でして、大文字でしたら特別は神の助けで、神のような助けだという意味がこもってくるわけです。それから、ですね。次の訳語は、これも大文字です。コンファタ。これもいくつかの訳にしています。コンファタ。これは慰める、慰める。ですけれども、もともとはこのフォルトっていうのは力という意味です。コムはコントね、コミュニケーションとかコーパレーション、コープ、正規の。コーっていうのは共にという接頭ですが、共に力。このフォースというのがありますよね、フォース。イタリア語でも、フォルテ、力を込めて。コンフォタ、力ということなんです。本来は単に慰めると頭泣いて泣いてる子よしよしっていうんじゃなくて、力を与えることは本来コンフォタなんです。力づけるという意味ですね。だんだんと意味が弱まって、慰めるっていうんだったけど、慰めるとちょっと違う、もともとからしてですね、力を与えるという。そういう、これも大文字でして、特別な神のこういう力でもってあげますと。まあ、そういうようにも訳されてあります。それから、次、カトリックの代表的なニュージェルサレムバイブルである。そのままギリシャ語のままで、これはどなに訳しても正しくは伝えられないから、これは言語のまま置いたわけです。パラクレートス。ということです。これがニュージェルサレムバイブルですね。パラクレート。ギリシャ語は、これが本来のことのパラクレートです。そこで、このニュージェルサレムバイブではどんなに訳しても意味を正確に訳することは英語でもできないということからパラクレート、そのままパラクレートをそのまま英語に持ってきたわけですね。そしてこれを取り合わすときにはその元の意味はって説明を必要な説明を付加するものとしてこういうふうにしてあるわけです。パラはそばということです。セット語です。クレートスは彼を呼ぶ、叫ぶと。そばに来て呼ぶ、語りかける、叫ぶ。さまざまな彼は叫ぶという強い意味があります。そばに来て言うからですね、この人は罪はない。それで弁護という意味のもちろんなるわけです。もう罪を許して、罪を許してあげてるんだと。それで、弁護士と、弁護という意味にもですね、アドバケイトという意味にもなるんですね。弁護するのそういう意味の一つにしか過ぎないわけです。弁護するって言ったら、悲しんでる、苦しんでる人を慰め、励ますという意味はなくなるわけです。 だから、あ、聖霊は弁護者だって思い込んでしまって、意味が著しく狭くなってしまう。ね。まあ、こういうふうに、弁護する、ないしは、まあ、擁護するとかですね、弁護する。まあ、そういった意味合いで、このアドボケイトという言葉が使われることがあります。それから、はい。まあ、こんなふうにですね、英語でもいろんな訳が使われて、で、日本語ではどうかというと、この、まあ、日本語の訳、代表的なと思われる訳を2つ言いますと、新改訳ですね。新改訳と口語訳では、これを取って、助けにして訳しています。改訳と、ただ口語訳。これは手元のを持ってみられたらすぐにわかります。助け主、あるいは、まあ、このように弁護者とかいうふうに訳したりします。これだけいろいろにですね、この聖霊のことをいろいろに訳されているわけです。だから、訳は一つだけでは間違って受け取ってしまうことはあるわけなんですね。最善の訳っていうのは一つだけでできないわけです。必ず中とか食えない限りは、一部になってしまうということです。はい。それで、まあ、そのことがあるわけなんですけれども、ここでですね、14章のヨハネの16を見ていますと、注意深く見ていただいたらいいんですけれども、ヨハネの14章の16。そうしますと、別の助け主、パラクレートスも起こると。永遠にあなた方の一緒におる。で、真理の霊だと。そして、いいですね。これ、永遠に共におるっていうのは神様しかいないわけです。これを見ても、この聖霊っていうものはですね、消えたりするものではなくて、一時的なもの。永遠に共にいるのは神様だけだから、だからこの表現を見ても聖霊。イエス様が死んだと復活して、信じる人に送る聖なる霊。真理の霊は永遠だから。だから神様と同じになってくるわけです。ですね。永遠に私たちと共に、あ、イエス様、復活のイエス様と思い出すんですよね。ここで見たわけです。聖霊も同じように書かれている。神様と言ってもいいし、イエス復活のキリスト、生きたキリストが永遠に共にいる。ということもですし、ここにあるように聖霊様が共にいてください。神様、イエス様、これは特別に敬意を表して様を日本語ではつける。この外国人の様みたいなのはないわけです。ジーザスクライストで言うわけですけれども、そういう日本語的な用語から言うと、聖霊様というのがごく当たり前になるわけですね。ところが、キリスト者の中には、聖霊様とか言ったことがないという人たちも、相当おるということはわかりましたけれども、それはこうした内容から見たら当然ですね、聖霊様というのもまた当然になるわけですね。イエス様であり、神様であり、聖霊様と。ということにもなります。 それからこれもう少し見てもらったらですね、そして共にいて、しかもあなた方のうちにもいるとも書いてありますですね。うちにもいる。そしたらそれで思い出されると思いますが、前にこれはたくさんの人が読んでるはずです。ブドウの木の例え、あなた方が、これも15章だからすぐ隣のところに書いてありますね。ヨハネの15章のところで、4節。私の、これは、つながっていなさいという訳にしてあるけど、これは、目の、英語では remain in、うちにとどまるんです。ですね、目のです。ですから、私のうちにとどまっていなさい。そうしたら私もあなたのうちにとどまる。そういうふうにうちにとどまるっていうことを知らないところ、つながるだったら、なんか鎖でつながってるっていう、直線的になって意味が違ってくるわけですね。そして見てみたこと同じになってくる。あなた方のうちにいる。ここでうちにいる。ね、この表現では、とどまっている。なんだけど、これもうちにいる。同じなんです。訳が違うだけ。それから、もう一つですね。この聖霊は単なる弁護者ではないということは、すぐにわかるのが、その関連でありますけれども、ヨハネの福音書で言いますと、14章の26節、聖霊があなた方にすべてのことを教える。ヨハネ14章の26節ですね。すべてのことっていうのはいろんな意味を含まれて、例えば、よく疑問が出てくるのは、突然の事故、病気になって、大怪我をする。しかも進行を持っていた。どうしてあの人は突然の大きな病気になったんだろう。でも、それから生涯、重い障害者になってしまった。実際に私が、新潟県で会った方は、この相手が悪いですね。パンと衝突してきて、そうしてその男の人は働き盛りだったのに、全身がもう麻痺です。麻痺してしまって、すごい熱が出て熱くて熱くてなってしまって異常が起こったんです。で、下がもう動かないで、車椅子でも自分で起き上がることもできます。起き上がることもできます。奥さんも相当な怪我をしたと。で、私が、もうだいぶ前に初めてその新潟の方に連れられてお見舞いに行った時には、どうして神様はあと一瞬、あと一秒遅らせてくれた、こんなひどい目に遭わなかったの、本当に神様とおるんだろうかというふうに深刻な苦しみ悩みに、襲われてたということを今も思い出すわけですね。去年も召されたと聞きましたけども、その方の状況を見て本当に様ありなんと。たった一秒遅れた方がならない。一秒の半分でも。そしたらあそこまでならなかった。どうして神様はたったその一瞬でも逃してくれて衝突をしないようにしてくれなかったんだろうか。 そういうことから神様が愛であるで、ずっと途方もない苦しみの生き方に変わってしまったんですね。私は直接お会いした方に直接そういうことを聞いたから特に印象に残っていますが、現実の世の中ではたくさんあるはずです。ある意味で毎日のように、特に戦争の時になったら残虐な殺され方をすると、家族がズタズタにされるとかですね、もうたくさんある。それ見てないからそんな特殊な例だけを思い起こすけれども、現実の世の中にはですね、本当にもう考えられないの、破壊の時代でなくてもですよ。でもそれでもなおですね、この神様愛なりってことを信じる人はずっと消えることはない。いかに大きな戦争があって、たくさんの人、何千万という人が残虐な殺されして死んだとしてもなかったわけです。それはやっぱり根本的なことは、私たちはイエス様ご自身を見てもですね、神がおるんだったらどうしてあんな道をたどらしたのかと、釘で打ちつけてですよ、棒に足も、そんなことで死ぬとは考えられないですよね。途方もない苦しみをなんで通らしたのか、他の仏だとか孔子のように普通にですね、仏なんか高齢になってですよ、まあ、されたか、今動物が、庭の中で息を引いたとかいうような、話もありますが、そこにもっとあって、神様はですね、その愛するものをどんな目に合わせるかわからないけど、それでも神愛だと。私たち人間にとってはですね、それでも罪というものの許し、それまでの人生で誰でも様々な罪を犯して死んだようになっている。でもその罪に関してですね、その許しがあるということで、これは誰も共通に神様の愛を感じ受け取ることができるんですね。外側ではとてもものすごい差があるんですよ。何も事故もなく、家族、夫婦も長生きぞっとして、子供、孫も、暇もいっぱいある。そんな人もいろいろ。そういうふうに豊かでですね、生活も豊かで、夫婦ともに円満で生活の順調。だけど一方では、もちろん結婚もできない、されない、あるいは重い障害がある。あることすら、立ち上がることもできない。あるいは家があっても、それが潰されて、アフガンとかその他、ミランスーダンとか様々な国がいるのに、家から逃げていかないといけない。殺される。足が壊れてしまった。そういうふうなことはいくらでもある。それでもなおですね、その罪の問題は残るわけです。そんな人だから罪はなかったか、のことはないわけです。みんなそういうことで、そういうことに事故が起こる前の生涯生き方を考えてみたら、みんな罪がある。だからこそ、エピソードでも、みんなは神の前に死んでおったと書いてあるからです。だから、本当に私たちがその罪を知って神に立ち返ったならば、そのような苦しい状態になっても、なお罪が許されたということを感謝できる。そういう道はいつも開かれているということですね。だから罪のことの許しがあんまりわからない人はですね、こんな神様愛であるはずがない。というふうになってしまう。なので戦争を見ても、何を見ても、外側の。根本問題はその心の中のこの罪の許しにあると。だからそれが与えられたら、障害を持った人も、たとえ結婚できなくても、大きな事故にあってもですね、家族が大変なことになったとしても、それでもなお感謝ができるという道が残されているということなんですね。そしてその意味をこの聖霊が教える。自分の経験からで考えてもわからない。他の人を見てもわからない。本を読んでもわからない。他のクリスチャンの人からいろいろ言われても、聖書の言葉です。言われても教えられてもわからない。受け付けない。けども、聖霊が働くと、その全く大きな謎のような現実の深い霊的な意味を深く、言葉にならない言葉、聖霊の言葉によって語られてわかる。というわけなんですね。そういう意味で、この聖霊が全てのことを教えるっていうのは、非常に奥行きが深いわけです。私たちは誰でもですね、自分の現実と他の人の飲みというか、恵まれた状態がおのずから目に入る。どうして神様はこんなに自分を苦しめるんだろうかと、と思いますけど、ここは再び自分の内にか、罪の許しを与えられていると、と思うことで、罪を知れば知るほどですね、その罪の許しということは非常な価値、 分かるというんですね。その罪の許しの価値を分からせるのも聖霊。それが教え。突然の事故や災害の苦しい状態にあったとしても、その意味を教えるのは聖霊だと。それはどんなに補助金をもらって家を再建するのもとても大事なことですね。例えば家がなかったら生活できない。夜が寝られないので私でも本当にすぐに病気になってしまう。そういうことあっても、なおかつこのように聖霊が様々なこの世の現実の矛盾みたいなものを教える、まあ本ではないですね。聖霊だと。だから昔の人ははるかに苦しい目にあっても、食べられなくても死んでいっても殺されても、そこを聖霊に教えられてですね、深い意味を悟って、そしてこの世を、まあ、去っていったと。そういうふうな、まあ、根本的なようなことからですね、この聖霊が全てを教える。雨が降っている一つ一つに意味があるなんて考えたことある人おるでしょうか。まずはほとんど考えないですよね。雨が降ってきたと。ああ、パラが降っている。雨が足の上から雨足という。この一つ一つに意味があるのなんで、まず考えないだろうと思いますが、これは神様は全能であって、どんな一粒でも意味を与えることができる。だから特に葉っぱの先に露が残って、パッと光が差しているとき、非常にこう、宝石に変えていったら、あ、こういう深い意味があったとわかる人もいるけど、一粒の水粒に意味を与えることができるわけです。だから降ってる雨、そういうな露の先に、露になってきれいな水粒でなくても、一つ一つの雨であっても、どっかの水たまりに、何でもいいですね、意味を与えることはできるわけです。全能だから。しかも愛だから。だから聖霊が教えるっていうのは、ここにもですね、カクトラの四角、幹が角張った、茎が角張ってるから四角のカクトラの。なしは、トラノっていくつか他にも野生があるわけですね。岡トラノを代表として、ヒヨキトラノとか。そういうものがありますが、その花の一つ一つの意味を教える。これまた聖霊が深く教える。葉っぱの一枚でも、この巨子ギザギザの一つでも、あ、雲がおったら雲でも、そういうふうな、あ、ちょっと嫌いだなと思うような虫に対しても、その意味を教えるのがまた聖霊だ。霊的な神様と結びつくようなこと。みんな教えてくれる。そういうことで、この聖霊が全てのことを教えるっていうのは神と同じだからですね。神様でなかった全てのことを教えたら絶対できないわけです。経済学者はお金の流通とは経済問題と、これは科学ですね、知ってても。それでもですね、コロナはこんなになって経済はこんなになることは、ほとんど誰も想像しなかったです。そもそも2年近く経っても、全然なかなか収まらないなんて、ほとんどの人は予想もしなかった。医療関係の人でもなかなか予想できなかったんですね。こんな状態は。一国の首相でもですね、もうやめましたけど、人類がコロナを征服した印としてオリンピックをするんだなんて、とんでもないことを言ったり。まあ、いうことに、この背景に若干の医療関係者もおって、そういうことを言った方がいいと、いけると思ったんでしょうけれども。だから、この一言、聖書の意味もまた、わからなくても、本当に祈って待っておったら、聖霊が教える。何かの病気の時や、何かの苦しい時や、あるいは人に裏切られた時とか、非常に何かですね、あるいは家族が壊れたとか、何かの時に、神様が聖霊を使って教えるということだ。またそういうことは何にもなくて、安全な生活しても、青い空の意味。今日も降る時に、とってもこの、綺麗なですね、青空と白い雲と、グレーな雲と、それからムクムクと乳毒のことみたいな。そのレイアウトと色合いっていうのは、これは永遠に一回しかないです。もう二度と同じことは。そのように、雲のちょっとした動きでもみんな意味がある。それを教えてくれるのは聖霊だと。というものになるわけです。で、このすぐこのこと大事だからですね、16章の13節にももう一回繰り返します。ヨハネの16章の13節。 ちょっとコメント欄にも来ておきます。それからさっきもちょっと、コメント欄にしましたけれども、ヨハネの、14章で言いますと、9節、14章の9節にですね、私を見た者は父を見た。こんなことを言える人は神と同じなのかって言えないわけです。私を見た者は霊的に見たですね。霊的に見た者は実際に見た者、本当に見た、霊的に魂で見たものは神を見たと同じだ。それは当然神とキリストは同じだから、こういうことが言えるわけですよね。これはいかなる人でも、アブラハムでモーセでもですよ、ダビデにしてもですよ、パウロにしても、パウロを見たから神を見たと同じだって誰も言わないわけですよ。そういう人でも弱さもあり、苦しかった罪も犯すからですよね。まあ、こういうふうに一言もですね、私を見た者は父を見たと同じだと。それから、ちょっと時間ですね。今度は具体的に、もっと具体的にですね、死と原稿録において、まさしくこの聖霊が神と同じとして現れて記述されているというところですが、もう12時過ぎましたので、またこの続きですね、もう来たいと思いますが、こうした聖霊の働きもですね、みんな私たち人間に対する愛から出ていると。私たちは、いろんな昔から貧しい人、苦しい人、病気の人、迫害された人、誰でもができるような一番大事なことを残してくれてやる。それが祈りであり、またそこから与えられる聖霊なわけですね。大学行けない、勉強もできない、動くこともできない、わからない、学べないと。でも聖霊が与えられた最も大事なことはですね、教えられる。教えていただけると思うんですね。収入は少ない。大学行かなかった。けれども、天国の豊かさ、こういう収入は多い。こういうふうに神様の愛っていうのはですね、どんな苦しい思いをしたでも、求めたら同じように、しかもそれ以上に与えられるような道をしてくださっているというのが、この聖霊と見てもわかる。ということなんですね。聖霊は風のように、どこんな狭いところに入ってくる。目に見えない。また水のように流れていく。これをみんな愛の上ですね。どんな苦しいところ、入院室の中で閉じ込められている人でも、要は風のように入っていく。鍵を止めておっても、人たちのところに入っていったように。今はコロナで面会すらできない。けれども、私は本当に祈ることによって、聖なる霊、聖なる風でもあるので、それが、ここに吹き入っていくだろうということは信じることができるんですよね。そういうことで、コロナがあるからどこ行けないんじゃなくて、聖霊の助けによってどんなところでも行く翼が与えられるというわけですね。過去に見たのがありありと思い出して、そして私たちの助けとなる、新たに浮かび上がってくると、そういうふうに過去のことでも聖霊が浮かび上がらせてくださって、それの働き、美しさ、力、いろんなものを思い出してくださるというわけです。はい。それではちょっと今日も時間ですので、そこまでにしておきます。
ありがとうございました。それではメッセージを心に留めるために、しばらく 黙想をしてください。